結構美術の世界ってどんどん解体してる部分があったりもするんで、うん、一つの価値とした、まあ、昔だと西洋絵画みたいな一つの物語の中にあったものをどんどん、まあ、記号化したりとかレイヤー化したりって、そこでどんどん抜いていったりとか、うん、でまあ一つのものを抜け出す意味不明なものってこれは意味がありますよとか展示してみたりとか、うん、どんどん解体する感じがあって、でもうなんていうの、なんかまあボロボロなもの、なんかゴミを集めてなんかとか痕跡、なんか吸殻をこうやって痕跡だけとか、うん、普通見るとまあ大体そこにコンセプトがついていくんだと、まあコンセプトで語っちゃってる部分もあるんで、うんうん、本当下手すると中途半端っていう、ね、まあそういうショーをやってる人たちとか、まあ、演劇をやってる人たちにとってはこれでいいのっていう状態が美術でどんどん何て言うのこう作品化されていく、テーマ化されていくっていうか、だから何か例えばカンボジアまでって時代の植わってるところに行って、何か自分の日本で買ってきたようなものをなんかブランド品をこうやってジパッとあのバカッと作るっていうのもそうあとピカチュウ、あの渋谷のいやその人で流行ってて、あの渋谷にあるネズミとかをこう取ってきてピカあの色ピあの黄色にしてピカチュウとか美術がどんどん、まあ、海外も結構解体してて、うん、だからバラッと組んでるとかね、
そうだね、
なんか本当ただなんだろう、まあゴミ、まあゴミ、例えばなんか携帯のこうなんかこう石膏でかたどったやつをこう、うん、なんか向こうの東南アジアみたいな露天風にしてこれは日本製ですよっていう上に売ることで、その価値っていうの、うん、価値と実物のなんていうの分かれて見せるとか、なんか、まあ、それも中途半端に結構なんか文化祭的なノリ
あとあの広島の原爆ドームの上の空に、うん、飛行機雲でピカって
書いて、そうそうそう、ピカの
あの書いて、うん、カタカナピカって書いてみる。でそれの、まあ、現代美術家の人たちが、うん、その遺族の人たちの反感を買っていたりもするっていうような状況があったりもするんだけど、
ちょっと一発芸っぽいよ
ね、
うん、ね、考え的には、うん、あの幼稚な考え、うん、けど結構それがやっぱり美術の今中心、うん、日本の美術は特になってるのかなって、幼児性っていうのが、
うん、でそれがやっぱり当然のごとく論争を今起こしてて、うん、でその美術家の人たちとその遺族の人たち等が未だにこう関係して話し合ってるっていうような状態の中で写真集が出たりとかっていうようなことの、うん、社会問題化してるとかっていうようなことをね、またそれも含めて作品だよとかっていうような提示の仕方をしたりとかするんだけど、でそういう提示の仕方でね、この一方でこのすごく提示された人がちょっと気持ち悪かったりとか反感を覚えたりとかってする、その外側から作品ですとかっていうことが結構その提示の仕方って言えちゃうんだけど、それも含めて作品ですとか、でそれはお前成り立ってないよとかっていうようなことも含めて作品ですとかっていう、うん、この提示の仕方っていくらでも外にまあってこう言えちゃうので、どうなんだろうっていうことをなんかもう思ったりもするんだよね。
まあビジネス、まあ昔はフレーズ、額縁があったりするから、その額縁の定義っていう、額縁を収めることでなんかいたずら書きがなんか作品になったりとか、ホワイトキューブのギャラリーに置くことでなんか本当になんか柿の落書きがこうすごい何千万もするようになったりとか、
ある意味じゃその決着してないわけ
ね、うん、そうそうそう、
で今までやっぱり第三者 なるほど。やっぱりどっか見てるんだよね、作ってる人がね。で、ちょっとこれ光って感じて、うん、面白いんじゃないの。
うん、そうそうそうそう。
で、
結局、うん、
結局その論争も、もうその、うん、出した人が楽しんでる、その状況、芸術ってそういうものなんじゃないかなって、うん、うん、僕も、だから、そっちやるとは、たくやみたいに、あの、思わずの後の感想っていうのが、実は、ほとんど聞いてなくて、うん、で、昨日久しぶりに、久しぶりにっていうか、あの、撮影してもらったビデオを見たときに、へぇーって、うん、なんかいろいろ見えてきたというか、うん、単純なことばかりだ。面白いぞ、いい顔してんじゃんとか、うん、そういうなんか、ね、とりあえず涙出た。俺はあのだからそのやっぱり名前さひょいって踊ることだけじゃダメだぞっていう、そのダンコンテプライダンスさえ簡略的ないいと思ってて、だからで今はそれをちょっとまた交換しつつもらうし、うん、だからまあもうちょっと宣伝しなきゃいけないなとはもちろん思ってて、うん、物理的なことをちょっと言われたいぐらいに聞いたりとか、うん、うん、芸術家自身が今投げかけてみて楽しむっていうそこの快感があって、うん、ちょっと内的な感じだけど、でも実は、うん、大きく反応が少ない問題だっていうのがあって、うん、まあそういう技術や表現が、まあ新しいとかじゃなくて、うん、今も
合
うな、うん、それかなと思うね。
で、なんかそんなことを考えながら、そのエクスペリメンタルっていう実験的っていうね言葉を向き合った時に、実験的って怖い言葉だなってすごく思うんだよね。それにね、いくらでも逃げていってしまえるからね。
そういうふうにまあなっちゃうじゃないですか。
ちょっとねこうなんか理解してもらえなかったりとか分かり合えなかった時に、これ実験的なことだからっていうのでいくらでも逃げていっちゃうので、なんかこうそこにね踏み込んでいく時に、それって一体どういうことなのかとか、自分のレベルは一体どこに合わせるのかとかっていうことをちょっと、まあ少なくとも自分だけはね、自分自身はなんかやっとかないといけないんじゃないかなとか思いつつ、まあ、考えてはいたんだけど、どうだろうね。なんかかなりまあ現代音楽とかね、坂本龍一が言ってたけど、日本でかなり限られた人しかファンがいなくて、
フランスでもやっぱり演奏はなかなかされないらしい。現代音楽はドイツでもやっぱり。
なんか若い頃すごい行ったんだけど、行くたんびに同じ顔に出会うっていう観客がまた会ったとかっていう、だからすごい切っ先だってね、ちょっと実験的だ、これからもう先端だっていうようなところって、ほんの一握りの人にしかこう共有されないっていうようなさ状態の中で、多分このコンピに出てきた人とか、まあ、またはそこに準ずる人たちってそういうことを生きていくんだろうなって思うんだよね。なんかそういった時に、このそれでも分かんない、まあなんかちょっと未知のものって面白いじゃんってなんか言いたい時に果たしてみんなそれぞれどんな言葉を持ってんのかなって、まあ言ってみれば、まあ音楽家だったら音楽奏でるんだよとか、ダンサーだったら踊るんだよっていう、ただそれだけだよっていうことなんだけど、極力突き詰めちゃえば、うん、作っていくしかないんだよ、やっていくしかないんだよっていうことなんだけど、でもって思うときに、 いつも頭にもたげてくるのは事業仕分けなんだよね。机並べてね、ああいうこの仕分けする人たちがさ、あなたのやってることは果たして必要なの？どうなの？どうなのっていう、お金出さないわよってさ、言ってくれないとお金出さないとかっていうようなことを、別にこれ誰のモノマネでもないけども言われた時にどんな言葉持ってるかなっていうのは、なんか最低限ちょっとそれぞれ持ってないととはなんか思うんだけど、そこら辺なんかちょっと聞きたいなっていうこともあって、うん、例えばてっちゃんは映画プロデューサーっていう、まあ、ことを志してるんだけど、それの中で芸術とビジネスっていうようなところでかなり、まあ、それを仲立ちしなきゃいけない役割で、ね、かなり渋い顔してるよね。そういった時にね、なんかどういう言葉をね、まあね、
今日出てきた言葉で使えるものないけど